今日はテモテへの手紙第1の2章です。このところにはすべての人のために祈ることが語られています。一節に、私は何よりもまず進めます。パウロはテモテに何を進めたんでしょうか。それはすべての人のために願い、祈り、取りなし感謝を捧げなさいということであったわけです。そしてこのところには特に王たちと高い地位にあるすべての人たちというふうに出ています。ですから神様はもちろん普通の人もそうですけれども、また中には奴隷の人もいただろうと思います。そしてそれとは逆に高い地位にあるすべての人のためにも祈りなさい。そのことを勧めたわけです。それは2節を見ると平安で落ち着いた生活を送るためです。高い地位にある人たちはその地域を支配する。また権力がある。ですからそういう人たちのために祈り、またその人たちがクリスチャンになるならば、それは素晴らしいことであるわけです。平安に、世を過ごしていくことができる。そのことのためにこの祈りの中に、王また高い地位にある人たちも含まれています。そしてそれのことは4節には、神はすべての人が救われて真理を悟る知るようになることを望んでおられます。すべての人が救われる、これがもう神様の願いであるわけです。また6節には、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。ですから権力ある者も止める者も、逆に貧しい者も虐げられている人も、すべての人の贖いとなってくださったイエス・キリストが私たちの罪の代価を支払ってくださり、自由にし、また私たちを神の子として、やがては天の御国に凱旋する、そうしたものとさせてくださったというわけです。そして8節にはこの男性の勧めが出てますけれども、言い争ったりせずに清い手を挙げて祈りなさい。実はこの手というのは両手、もろ手を挙げて祈る、そしてそれが実は神に対する清さを表している。おそらくは両手を挙げて、万歳の姿勢、神様を褒めたたえる、感謝を捧げる。そしてもう一つのことは、それはすべてを神様に明け渡す、神様に服従していく、そのような姿ではないかと思います。また女性たちにも勧めが9節以降に出ています。慎ましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪型や金や真珠や高価な衣服ではなくとあるわけですけれども、おそらくはその当時の風俗文化、そうしたものが影響していたと思います。しかし大事なことは、この十節に神を敬うと言っている女たちにふさわしく良い行いで自分を飾りなさい。外面的な派手さや、そしてまた艶やかな服装で表すのではなくて、この神を敬うということを良い行いをもって、それで証しをする。また十一節には、よく従う心を持って静かに学びなさい。従順ということは非常に大切なことであるわけです。それはまた女性だけではなくて男性にも求められていることではないかと思います。13節を見ると、アダムが初めに作られ、それからエヴァが作られたからです。これは権威というよりもむしろ順序を表しているのではないかと思います。物事には順番がある、そしてそれによって平和が保たれる。ですから私たちもこの秩序、礼節、そういうことを教会の中にも重んじ、謙遜を持って、また互いに愛し合い、主に仕えるものとさせていただきたいと思います。